はい、ということで2回目の音声なんですけども、ある本を読んで、そこからいろいろリサーチなどしたのことをベースにお話をしています。読んだ本はですね、ニック・コレンダという人が書いた誘導される脳という本で、もうこれもダイレクト出版なので多分本屋には売ってない、アマゾンにも売ってない本だと思います。でこの本にまとめられているのは、人間の脳の中にデフォルトで入っているいろいろな認知についての解説と、それによってどういうふうに私たちの認知が歪んでいくかということが書かれています。非常に面白い本だなと思います。で、まず結構、初心者向けの認知の歪みというか私たちの受け止めなんですけども、ある例としてはですね、2010年の、論文から論文をもとに語られていることなんですけども、心的メッセージの事象を視覚化することによって心的イメージの変換がよりうまくいくという話が書かれています。で、2010年の論文によると、 M&M's ってありますよね、チョコレートを食べるシーンを思い浮かべた人は、現実にチョコレートの入った容器から食べる量が比較的少なかったという、実験結果があるそうです。この理由は視覚化によって欲望が満たされたからで、要はですね、人間はですね、シミュレーションと実際を区別する能力がないからということだったんですね。なんか潜在意識的なことですよね。なので、運動課題、ゴルフ、ピアノ、ダンスなどのシーンを思い浮かべると、その能力は向上するということも、2004年の論文などで言われているということなんですね。これはなんか聞いたことあるような気もしますよね。なので、ダイエットしたい人とかはですね、もうあらかじめ食べちゃったやつを、食べているのを思い浮かべるといいんじゃないかということなんです。でこれですね、私もなんかちょっと個人的に実験してまして、非常に興味深いなと思ったんですけども、私夕方ぐらいになるとですね、ちょっと気持ちお腹空いてくるので、大食いの、なんだっけ、名前忘れちゃった、ロシアンお腹が空いたらモンスター、ロシアンなんとかさんっていう人の動画を見るんですけども、すごい食べるんですよ。しかも綺麗に美味しそうに、で料理もうまくて、料理もすごく作ってるみたいな感じなんですけども、その動画を見るとすごく食欲が促進されちゃうんですね。だけれども自分が食べたとこを想像するとお腹いっぱいになってくるんですよ。これすごいなと思って、要はですね、なんて言うんだろう、シミュレーションと現実の差はつけられないけど、他人か自分かの差はいろいろつけてんだなと思いました。これはなんかすごい面白いなと思って、で本当は潜在意識って主語ないはずなんですけど、だからやっぱ認知と潜在意識って別の部分なんだなってことも思いましたね。言ってること分かります？そんな感じだなと思いました。ちょっとここ難しいと思うのでよく聞いてみてください。潜在意識的な概念で言う と、他人が食べてるのを見ても自分が食べてるのと同じように認識されそうな気がしますよね、主語がないので。だけれども認知機能ってやっぱ潜在意識まで行ってないんだなと思いましたね。なぜかっていう と、他人が見たものを見ると釣られちゃうけど、自分が食べたってイメージするとお腹いっぱいになるので、なので非常にすごい面白いなと思いました。はい、次ですね、あと人間って一致させたいという欲望があるということも書かれています。一致させたいのはなぜかっていうと、脳が楽したいからだそうです。例えばなんですけども、ぜひメモを取りながら聞いてほしいんですけども、ピザ4枚をトッピング無制限で24ドルと、ピザ4枚に6種類のトッピングを乗せて24ドルで2つあるとしますよね。どっちの方がお得でしょうか？違いはトッピングの乗せられる差だけなので、トッピング無制限の方が絶対にお得ですよね。ですが2011年の論文によると、後者、要はですね、4枚に6種類のトッピングで24ドルの方が売れたということなんです。なぜか冷静に考えたら絶対トッピング無制限の方がお得なんですけども、なぜか後者の方を選んじゃうわけですね。でこれについて2011年の論文によると、 4×6 が24だからということだそうです。マジでと思うかもしれないですけど、たったこれだけのことで人間ってのはそっちの方に行ってしまう、無意識に行ってしまうということだったんですね。これはですね、私ちょっとびっくりしました。マジかと。で私は結構 コスパをものすごく考えるタイプなので、その上で計算とかして、あ、こっちの方がお得って言ったら私は絶対そっち選ぶんですけども、そこまで瞬時に考えない、もしくは考える余裕がなかったら、確かに 4×6×24、 ああなんかってそっちすっきりするわ、しっくりくるわって言ってそっちを選んじゃうのかもしれないですね。これね、すごくびっくりしました。ああそうなんだと。だから人に何か分かってほしい、人に何か売りたい、買ってほしいっていう場合はですね、こういうスッキリ感はやっぱやった方がいいですね。なのでよく商品設計とかの時に、なんか4ヶ月とか、4ヶ月までいいか、5ヶ月とか7ヶ月とか変な商品設計をする人がいるんですよ。例えばこれは7ヶ月間の商品ですみたいなこと言う人いるんですけども、それはね危険ですね。なぜかっていうと、3ヶ月ってなんかいいじゃないですか。要はファーストクォーターと一緒なんで。だけど7ヶ月とかってなんか割り切れないですよね。なんかそういうのはちょっと怪しいんですよ。だからやっぱ商品設計するときに、何ヶ月間の講座ですかって私がやるときには、必ず3ヶ月か6ヶ月かどっちかです。もうそれ以外の選択肢はないですね。あとまあ1ヶ月とかだと、まあ見通しが効くのでいいんですけど、他だったら3ヶ月6ヶ月ですね。その他はちょっと難しい。やっぱ4ヶ月とか5ヶ月とかピンとこないんですよね。だからちょっとね、そういうことを考えることもおすすめします。こんな感じでね、脳みそって結構簡単に騙されちゃうんですよ。元々の脳みそとかのデフォルトの認知能力によって。なのでそれをね、また次回も引き続きお伝えしたいと思います。